渋沢栄一から学ぶ経済。
こんにちは、渋沢栄一から学ぶ経済、司会のジーパンパンダ星野幸喜です。
ジーパンパンダの一平です。
渋沢栄一から学ぶ経済第10回の放送です。
記念すべき2桁回でございます。
来ましたね。
来ました。
嬉しいです。この番組では渋沢栄一の名言やエピソードを僕たちが演じます。
そして新一万円札の顔に採用された近代日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら、専門家から詳しい解説を伺います。そこから渋沢の時代と現代を比較しながら、今の経済にどうつながっているのかを考えてみようという番組です。
はい、
早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生を紹介します。名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんです。
どうもこんにちは、横山です。
よろしくお願いします。お願
い
します。
いや、タイガーもね結構進んでまして、はい、ちょっとまあ収録のタイミングの関係で、うんうん、まだ最新回は
僕らは見られてない、
僕らはちょっと追いついてはいないですけれども、うん、最近の放送で僕たちが寸劇で演じたシーンが出てきましたよね。
出てきましたね、
はい、
僕もドラマ拝見しながら一平さんのセリフの言い回しが脳内再生されたりしました
どこの部分ですか。
しめかすがって
一平のしめかすが脳内再生されるっていう。
そうなんですよね。第3話ですかね、大河でいうと
3話、
渋沢栄一がねお父さんから見て学んだ愛の歯の出来をこう品定めしていくというシーンでね、一平ちょっともらえますか本物の。
よろしくお願いします。この葉の出来具合じゃ肥料にしめかす使ってないんじゃないですか。
出て出やんでい、なんでわかるんでい。
そんな江戸じゃねえだろ。でも楽しみだね、大河も今後ね。
そうですよね、僕たちが演じたシーンももしかしたら大河の中で出てくるかもしれませんし、
はい、
それも楽しみましょう。
それでは渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワードです。
生活に困った人にも手を差し伸べる院長渋沢。
それでは渋沢栄一から学ぶ経済、始まり始まり。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りします。
悩む渋沢にイギリス人もワンダホー
よ
ー。時は1901年、イギリスの著述家アルフレッド・ステッドは渋沢栄一が院長を務めた東京市養育院を訪れる。この日渋沢栄一とステッドは食事を共にし、初対面ながら意気投合する。
ああ、
いや、だから今度会ったらね、
ああ
俺はジョージを言いまかしてやる。言いまかす。
さあ、はい、ステッドさん、ほら、もっと飲んだ飲んだ。
あ、どうも。まずジョージ、タトゥーが気に入らない。あいつはもうすみません。愚痴が止まらなくて。
いやいや、こんな機会はないですからね。普段は言えないことを俺吐き出しましょうな。
そう、渋沢さんだってこんなに事業抱えてたら、ムカつくこともあるでしょ
う。それたくさんあるって、
はい、愚痴って愚痴って。
いいかい。そもそもね、日本人の国民性が事業成功をね困難にしてるんだよ。事業が繁栄してる間は熱中してるんだけども、それがな衝動的なものに過ぎなくてちょっとつ盲信なんだよ。これ本当にな、長期的視点を持つことが必要なんだ。
建設的な愚痴だ。聞いててためになる。
でな、第2の問題点があるんだ。
第2、
忍耐力が欠如してるから、経済が芳しくない状況の時にその困難と立ち向かわずに、むしろ問題から身を閉ざしてしまう企業経営者が少なくねえんだよ。
酔っててこんな喋れる？すごいなこの人。
で第3の国民性は団結に嫌気を覚えるところだ。
話のスケールがでかい。ステッドはジョージのタトゥーがどうこう言ってたのに。
んだよ、なあステッドさん、最後の弊害ってのはな。
文句言いそう。いや、言ってやれ言ってやれ。
日本人は信用経済を分かってねえんだ。
勉強になる。やっぱりこの人はすごい。
ということで
悩む渋沢にイギリス人もワンダホーという寸劇でした。
はい。
僕は渋沢栄一を演じました。
僕はイギリスの著述家アルフレッド・ステッドを演じました。
うん。
ジーパンパンダのお二人は毎回毎回の楽しい寸劇で、今回とりわけ面白いですね。
ちょっと勝負ネタならぬ勝負寸劇が嬉しいです。
どこのお笑いの大会で出すんで勝負寸劇、
寸劇ワングランプリがあったらね出しましょう。
これのでもあの演じてみてどんなご感想いただきました？
そうですね、まあ、これは結構実話に近い、その渋沢が言ってたことは実話に近くて、まあ、実際にこの飲み会みたいなシーンがあったかはちょっとわからないんですけれども、
はい、
まあでもやっぱ渋沢栄一しっかりしてるんだなってのと、アルフレッド・ステッドさんとすごい仲良くなれるその社交性というか、
ああ
そういう側面はちょっと面白いなと思いましたね。
あ、なるほど。一平さんはどんなふうに思いました？
なんかこう外国の人と仲良くなれるって星野も言ってましたけど、大事ですよね。できることがやっぱ当時大事というか、そのなんていうんですか、6名館作りましたっていうのも文化性を示すためみたいなとこあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
で中で渋沢さん差しで仲良くなれるって当時すごいことだったんじゃないのかなとか思ったり
するんですけど、すごいですよね。確かにすごいですし、しかもそのまあアルフレッド・ステッドって方の本の中で渋沢がこんな風に言ってるっていう文章があって、
はい、
まあ、そこを実は元にして今のシナリオを作っていただいたんですが、
はい、そうですね、
もうそれを読む限りだとかなり渋沢さんと相当濃密な話をしてるってことが伺えるわけなんですね、うんうんうん、まあ、実際にどういうような会話があったのかはちょっとわからないので、とはいえ、まあ、さっきの寸劇も、まあ、極端な形ではあるんですが、でも一応、はい、渋沢さんが伝えたメッセージとしては大体こんなものなのかなっていうおおよそ察しがつくような内容にはなってるんです。かなりその細かい内容ですね、多岐にわたって彼のその日本の起業家に対するある種の批判的な眼差しっていうのが伺えるような、うん、ちょっと珍しい規律ではあるんですね。
だいぶ踏み込んだ話をしてますよね。
そうですね、もともと渋沢はまあ結構かなりあの歯に気に着せぬ物言いで割とはっきりと言うので、
はい、
そういったところはアルフレッド・ステッドさんも印象深く思ったんじゃないかなと思うんですよね。でもその前にまずアルフレッド・ステッドさんにナレーションでもありましたけども、東京市養育院っていうところに連れていくっていう渋沢さんがその院長を務めてたこともあって、
そうですよね、これちょっと気になったんですよ、はい、東京市養育院って何だろう。
しかもそこに、まあ、後で説明しようかと思いますけども、一応あのまあ養育施設というか慈善事業のための施設なんですね、
はい、
でこの施設の院長だったこともあって、渋沢がそのアルフレッド・ステッドを紹介してあげると、まあ、見ててくださいと言って見て回った後で、アルフレッド・ステッドさんはあのかなりの額のお金を寄付していて、オルガンとかバイオリンとかも寄付していて、だから相当だからこの養育院が気に入ったらしいです、もっと言うとその養育院を営んでるっていうその渋沢の姿勢もかなり心がね揺れ動く部分があって、うん、私もじゃあ協力しましょうってことでお金を寄付してるんですよね。だから相当2人の間で打ち解け合ってるってことがよくわかることになるわけですね。
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、
そしてこの東京市養育院っていうのはどういう施設なんですか？
もともとですね、徳川政権が養護施設とか養育施設っていうのを持っていったんですけども、これはもうそもそも病気で困ってる人たちとか、両親を亡くした子どもたちとか、そういった人たちを抱えてまあ食事を与えたり、うん、場合によってはまあ仕事もしてもらったりっていう、まあ、そういう機関なんですね、うん、今でこそも病院という形になってるんですけども、要はそのまあ生活に困った人たちを助ける施設になってるわけなんです。で、もともとその徳川政権の頃からあったものではあるんですけども、徳川政権大政奉還で亡くなっちゃいますよね。で、その後渋沢がパリから帰ってきたらもう徳川幕府が亡くなってるってなった時に、
はい、
目の当たりするのは江戸っていう町がガラッと様変わりする様子なんですよ。
様変わり、
江戸城っていうのが一応まあお侍さんたちは住んでるし、参勤交代ってわかりますか？
あ、地方の武士たちが江戸に集まってこなきゃいけないと。
そうですね、大名が一緒にこう従えてやってくる。で、はいはいはい、大名屋敷っていうのがあって、江戸に屋敷っていうのが、そこにまあ奥さんたちが住んでるので、うん、定期的に江戸とその自分の領地との行ったり来たりするわけですよね、
はい、
そういうことまあ全国の領地の侍さんが定期的に集まってくるので、江戸城の城下っていうのはかなりのお侍さんがいるわけなんですよ。
地方から来たお侍さんが滞留してて、
滞留してて、でその徳川政権が倒れちゃいましたってなったら、江戸に武士が留まる理由ってなくなるんですよね。
そうですね、
そうするとまあ大抵の場合帰るわけなんですよ、
はいはいはい、
そうすると町が急に廃れることになっちゃうわけなんですよね。
ああ、武士たちが消費していた分の消費量がなくなると。
あ、なんか難しい言葉が消費が、
まあ、そうですね、生活そこでしなくなるから。
で、それこそ大河でもその渋沢が江戸にやってきて、はい、ここはまさに商いの町だっていうふうに感動するシーンがあったんですが、はい、
ありましたね。
それって要するに武士の人たちが買い物をしていることで成り立ってるわけなんですよね、うん、その武士が急にいなくなっちゃう ってことになるので、一部商人さんたちというのがかなりお得意さんを失うわけなんです、はい、そうすると急にも商売がガタンと落ちてしまって、うん、でそういう江戸を何とかしなくちゃいけないねってことから、こういった養育施設っていうものが出来上がるっていうのがそもそもの成り行きなんです。
へえ、本当名前的に病院っぽいイメージありましたけど、今聞くと全然違いますね。
ね、そうですね、うん、例えば特にまあ身寄りがない人たちだったり、体に不自由のある人たちだったり、それこそ自然災害とかで生活に困窮する人たちがたくさん出てきた時に、そういう人たちを受け入れる施設として出てきたわけなんですね。で、そういった施設が必要だということで、当時徳川時代から小石川養生所という、そういった困った人たちのための施設ってのはあったんですけども、はい、まあ、うまく明治政府を何とか扱うようにできないかってこと、いろんな議論があって、うん、結果として渋沢が手助けをするという形になって、まあ、渋沢がそこの委員長を務めると。そうするとだから、そのさっきのアルフレッド・セスさんを招いた時に、じゃあもうここを回ってくださいって言った時には、彼としては日本の経済がある程度発達して困った人たちを助ける施設がこういうように充実してるんだよってことを、ある種多少のプライドを持って紹介したっていうところが多分あると思うんですよね。
あ、日本は相互扶助の仕組みがちゃんとあるぞと。
そうですね、はい、
なるほど。
相互扶助ってのが難しい言葉がこうどんどん一平さんからこう、
今日は冴えてるかもしれません
ね。パンパンオープニング何回取り直したと思って
んだ。あんま言わなかったら分かんないんだから。
冴えてねえよ一平は今日。
このちなみにもうちょっと詳しく言うと、どのようにしてこう生活に困窮した人を助けているような施設だったんですか？
それこそ体に不自由な方とか、それから病気をお持ちの方だったら病院としての役割を果たすと、うんうん、それから生活に困った人たちの中では、場合によってはその刑務所をお出になった方、
はい、
でそれでまたなかなかすぐには職が見つからない方々っていうために、うんうん、養育院の中で仕事を作って、例えばこういうものを作りましょうとか、まあ、特にまあ町の掃除なんかが多いんですけども、そういった仕事をついてもらって社会復帰のきっかけにもなっていると。だから一旦だから、その災害であったり病気であったり、その他の事情であったりで本人としては辛い状況になった人たちが、まあ再起をかけるのに役立ったというか、そういった施設なわけなんですよね。で、まあ、これ前回の放送の内容にも関わるんですけど、やっぱ渋沢ってのはこういった人たちを助けるための施設、慈善事業ってものをやっぱ取り組んでるわけなんですよね、はい、利潤追求と社会奉仕っていうのを表裏一体だと考えるという、はい、なんか急に表情がこわばりましたね、イペさんなんかの。
はい、わかります。今日は冴えてるのでこわばっていないです。いつ言おうか言おうかとむしゃぶりをしていたわけでございますけれども。
むしゃぶりです、はい。
合本主義ですね。
そうなんですね。ただこの合本主義っていうのも実はですね、前回のところとはちょっと説明不足のところがあったんですよ。
そうなんですか。
というのはですね、例えばその利潤追求と社会奉仕ってものが表裏一体だったら、はい、何でもかんでも例えば株式会社でやればいいじゃないかと。要するに、
まあ
そうですね、は
い、
例えば株式会社ってのはそれこそ人から多くの資金を集めて、うん、でその人たちの資金が集めただけの見返りが作れるように事業を行おうと。そうすると株式会社で事業を行えば、投資してくれた人の生活も潤うということで、利潤追求と社会奉仕との一体化するよっていうものが基本的な精神だっていう形で、前回の放送では
そうですね、それが合本主義だと。
そうですね、その合本主義の根本にあるお話をさせていただいたんですけども、はい、ちょっとなんかお二人としてはこの説明で納得できました？逆に例えばこういった困ってる人を助けるっていうことに関して、見返りってどうでしょうね。
ああ、なるほど。
見返りか、
多分見返りって無理ですよね。
じゃあ資本主義的にはちょっと成立していないんじゃないかっていう感じですよね。
そもそもこういったそのまさにこの公共サービスだからできることだったり、はい、消費というか個人が良かれと思ってお金を使うっていうことで、ボランティアという形でもお金を使うってことだったらいいんだけども、はい、企業という形ではそれはできないわけなんですよね、うんうんうん、だから経済と道徳ってものが一緒のものなんだっていうときに、企業ってのはどうしてもある程度見返りってものが必要になってくると。見返りがある事業だったらそれはできるんだけども、中にはそうじゃない事業もありますよね、うん、そういうものはちゃんと政府もしくは自治体のような公共サービスを提供するか、もしくは渋沢個人が、あるいはまあ経営者だったり、まあ富豪の人、お金を持ってる人が消費の代わりとしてボランティアで何かお金を使うっていう形になるというような、はい、そういったその企業のみならず他の人たちも慈善活動、あるいはその社会のためにっていうような行動ってのは必要だよと。つまり企業にできないことは、じゃあ今度は自分は個人としてやろうねっていうのは、これが基本的に渋沢の発想なわけですよね。大抵の場合には公共サービスとして政府がやるところを、お金を持ってる人もやりましょうねっていうのが彼の基本的な考え方なわけです。
ああ、そういうことか。
じゃあ合本主義っていうのは、
ま
あ、
企業に関して限られている、企業に関して言う言葉であってという。
もっとじゃあ日本を良くするためにはそれだけじゃない慈善事業も必要だと、
うん、そうですね、見返りのないことに対しても何か施しをするっていう必要が出てくるという。
あ、
で彼はそういうことに関して相当責任感を抱いたわけですね。
はあ、 優しい、ちゃんとした人だな。
優しい、ちゃんとしてるね。
本当にちゃんとしてるよね。
優しいっていう単語が出てきた
んですね。でもなんかそうですよね、それこそ大河の中でも、うん、お母さんから、
はいはい、
自分だけが幸せなんじゃなくて、うん、みんなの幸せが一番なんだよみたいな。
そうですね、あのセリフは非常に印象的に描いてましたよね、はい、まさにお母さんのセリフっていうのが実はその後年の渋沢の発想に大きな影響を与え
たというか、うん、なんかそれ今感じました、
う
ん、
そうですね、まあ、彼というとその論語とか孔子の教えだったり、はいはい、そういったものに傾倒していたということが強調されがちなんですが、うん、実はそのお母さんのね、ああいったそのセリフ、お母さんの行動ってものが非常に大きな影響を与えたということも知られていて、うん、そういったことに一貫としてやっぱりこういった社会奉仕というものに彼は熱心になっていると、そうなってくるとやっぱりイギリスからやってきたアルフレッド・ステッドさんも相当感動したんじゃないかなと。
なるほどね、
なるほど、
優しいな、やっぱ渋沢さんって、
うん、
心が綺麗な人がこの時代にいたから今の日本が成り立ってるんだなってすごく強く思うな。というわけで CM の後も引き続きお話を伺っていきたいと思います。
恐怖指数ってなんだ、投機筋ってどう動くんだ、グローバル市場で注目を集めるマーケット情報は日本国内で足りているのか、日本の個人金融資産を守らなくてはならない時代の情報格差を埋めよう、マーケットのプロ向けに情報を提供してきたクイックがそんな思いで個人投資家向けに立ち上げた金融情報サイト、クイックマネーワールド、現在無料会員登録受付中。
渋沢栄一から学ぶ経済、
ジーパンパンダの星野と
一平がお送りしています。
というわけで先ほどに引き続きですね、東京市養育院の話をしたいんですけど、うん、ちょっとさっき聞いてて思ったのが、うん、はい、まあ、その当時江戸が参勤交代とかがなくなり、うん、武士が減ってで、
うん、
江戸から人が減るみたいなのって、
はい、
なんかちょっと今に近いなという気がするんですよ。
今に近いってコロナ禍に近いってことですか、うん、そうです。例えばよく強調されてるのは飲食業やそれから観光業の方々がそのお客さんが来なくてちょっと辛い思いをなさってるっていうことなんかよく報道されてて、
ね、消費が減っているっていう、
それこそインバウンドの消費が減ってるとかよく言われてまして、うん、そういうことで言うとお笑い芸人さんの方々ってどうなんですか、はい、その芸人の幅が広げられるっていう話と、あとはお客さんとのやり取りとかそういうのがだいぶここで変わっていって、こんな話となんか連想されるところってやっぱあるんですかね。
そうですね、まあやっぱりお笑いライブは今お客さんのね収容人数を減らさなきゃいけなかったりする時もあるので、はい、でそうするとまあやっぱり収支が厳しいと、
うんうんうん、
今までだったら満席でようやく会場費とか演者へのギャランティーとか払えてたのがそれだけだと厳しいということで配信が増えたりとか、うんうんうん、配信のチケットを売るとか、うん、あるいは芸人自身もライブ会場じゃないところで、まあ、YouTube だったりその他の媒体で活動していくっていうのは増えてる気がしますね。
じゃあ例えばそういった状況の中でね、給付金とか例えば援助のお金なり仕組みがありますよね、うんうん、そういうことに関して自分が選んだ仕事なんだから自分で責任持てよみたいなことをもし言われたらどう思いますか。
わあ、まあだからそれ今ありますよね。まあそうと言われればそうなんだけれどみたいな、まあ、ちょっと寂しさもある。
いや、なんでこんなことをお聞きしたのかというと、はい、その渋沢の先ほどの養育院の話でそんなことをしたら助けるとか言いながらそれはむしろ甘やかしてるんじゃないかと。
なるほど。
だからそういったことで渋沢であったりそういった事業に対して、うん、まあ、批判的な意見も出てきたりするんですよね。これまあ以前お話したこともありますけども、やっぱまあ批判の目にさらされやすい人なので、はい、何かとまあこういったこともあるんじゃないのって違った意見が出てくるっていうのはそれは当然なんですよね、はい、まあ渋沢も貧しい人を助けるのは日本であろうが東京であろうが西洋であろうが人間として等しくの共通の正しい行いだよって言ってたので、こういった養育院っていうものをなくすものは決しても許されるものではないと、正しい政治ってものはこういったものをちゃんと用意しているものなんだよっていうことを反論として渋沢は用意しているわけなんですよね。
ほうほうほう、
よかった、ちゃんとした人でな、言いまかされたら終わりだもんな、そこな。
確かにそこでね、うん、まあじゃあやめようかってなって厳しいですからね。
悲しい日本になってるとこだったんで、渋沢さんがここ立ち向かってくれてよかったですね。
そうですね。でまたこういったその公共のサービスっていうのは、はい、まあ、先ほどの話ともちょっと関わるんですけども、企業がやるわけにはいかない仕事なんですよね。どうしても公共 サービスっていうのは、その企業じゃない人がやらなくちゃいけないと。
いや、そこ難しいですね。
そうなんですね。で、経済学なんかでもそこは、フリーライドって、まあ、要するに便乗とかただ乗りって言葉を使うんですけども、はい、例えばこう、どこかの県道があるとしますよね。はい、で、県道っていうのは、その県の税金を払った人がいて、そのお金で、まあ、県道っていうその県の道ができるわけなんですけども、はいはいはい、でもその県道を、例えば、一平さんが自転車で走るのもよし、星野さんがランニングで、それを使うのもよし、
はい、確かに
自分が住んでない県道でも当然使っていいわけですよね。
はい。
まあもちろん有料の道路っていうのもあるけども、大抵の道っていうのはその使いたい放題ですね。料金もいらないと。で、こういったことっていうのは一般の企業がやるっていうわけにはいかないですよね。そんなもん元が取れませんよね。
確かに、まあ関所作りまくることになりますよね。
そうですね。なのでそういったことは専門に行うセクター、まあ、部門が必要だなってことで、例えば政府っていうのを考えると、経済学でどうして政府ってものが必要になるのかってことを説明するときに、はい、一つとしてこういったその、まあ、いわゆる公共のサービスっていうのはただ乗りっていう部分が出てくるので、はい、そういったそのただ乗りをされるところがあると民間の人たちに任せると儲からないので誰もやらなくなると、うん、それは困るので、なんかそれを専門にやる人が必要だねってことで政府が必要だっていうことになるわけです。
そうですよね。つまり
経済学的にはじゃあただ乗りをされたら成り立たないものを行うための、
うん、それがまあ政府っていう役目があると、政府っていうプレイヤーがいると、で渋沢っていうのはそれをもちろんそのここではまあ東京市ってところがまあもちろん管轄させていますが、はい、同時に個人として経済学でいうと企業と政府ってあったら今度家計っていうプレイヤーがいるんですけども、はいはい、自分その家計個人としてまあお金を使うって形でうまく東京市だけに任せるだけじゃなくて自分も参加してるっていう形でこのボランティアをしてるってことなんですね、
はい、うわそれは一番大変ですね。負担だけあるわけじゃないですか、その。
まあ、前回お話したように、彼相当な経営者をやってるので、はいはい、じゃあまあ、お金はあるわけなんですよね。お金もそれからも評判もあるし、まあまあうん、渋沢さんならではのそのまあ強みというか力もあるから、ある程度余裕があるからこそなんですけども、逆に言って、でも彼は余裕がある人は、むしろこういったボランティアってものを積極的に活動しなくちゃいけないよねっていうことを投げかけるんですよね。
うんうんうんうん、
これは前回も触れたんですけども、だから、なんちゃってで事前事業やってる人たちっていうのはすごく嫌があるんですよね。やるんならちゃんと真剣にやらなくちゃいけないと、
はい、
元が取れないってことはちゃんと分かってるんで、はい、で元が取れないとモチベーションが下がりますよね、
はいはい、
なのでそこでモチベーションを下げないのが本当にお金を持ってる人のあるべき態度だっていう、まあ、彼としては持つわけですよね。
うん、なんか一貫してますね。聞いてるとその前々回の話ですかね、社外取締役を何社かやって、うん、ここはこことここの会社は競合なんだから、うん、それはこの会社に対して良くないんじゃないかみたいなのに対しても
、まあ、やらない方がいいっていう意見ね。
でもそもそも渋沢栄一の根本としてやっぱりその国全体だったりその世界全体を幸せにするためにっていうものが根底にあって動いてるんだなっていうのが、
う
ん、
そうですね。でこれをしかもそのかなり長い年月にあたって彼これは例えばこの寸劇の時には1901年だからだいたい60代なんですけども、
はい、
彼も90代で亡くなるまで生涯ずっとこういった事業をするんですよね。
うわ気が遠くなるな。
だから今なんかでも例えばこういったボランティアってことに関してちょっとうがった見方とかうがった意見を言う人って出てくるし、ま
あ、偽善だ
みたいな、ね、まあ、そうですね。例えばなんかそういった声もある中でなんだかんだ言って行動アクションとして起こせる人って僕は個人的には、はい、すごいなと思うんです。いろんな歌手の方とかがなんか炊き出しに行ったりとかで、ね、いろんなそのボランティアとかよく流れますよね。もしも続けるんであればそれはすごいことだなと思っていて。
すごいですよね。
で渋さんの場合は年齢でいうと60代から90代までずっと続けてるので30年間同じことをずっと続けるって
すごいですね。
ないことなのでそういう彼からするとやっぱりその形だけでなんちゃってで事前事業するような経営者ってのはやっぱりちょっとディスりたくもなって、
うん、
さっきその寸劇の中で安倍晋三さんに対して渋さがかなり辛口なコメントで日本の経営者のことを批判する語りがあるんですけども、はい、やっぱ彼どっかでその経営者としてあこれじゃいかんなってことをいろんな経営者を見ながら、まあ、もちろん高峰助手みたいに本当頼りとしてるような経営者もいますが中にはそうでもないような方もやっぱりいらっしゃったみたいでそういった人がいるってことをアルフレッド・ステッドさんに言ってるんで、うん、相当だから心を許してたというか。
そうですよね。
特に彼がその寸劇の中で金融経済を分かってない経営者が多いっていうかすごい金融経済を日本人分かってないってことを見ていて、
はい、
彼はどちらかというとその当時の例えば同族経営の人たちと比べて 人からお金を借りたり調達することでビジネスを始めてるんですよね。後に財閥と言われるような大抵の場合にはもともとそのお金を個人で蓄えていた人がいて、はい、個人の自己資本として事業を展開するっていう人が多い中で、うん、彼はどちらかというとその株式は募るし、はい、だからまあ銀行も利用するしっていうような形で、うん、いろんな人からお金を募るってこと、まさにこれが合本式ですよね。いろんな人からお金を募って、うん、お金を提供してくれた人に見返りを渡すっていうような、うん、この合本式を貫くっていう当時のその基本的なそのビジネスのあり方とは一線を隠してるところが彼のスタイルなんですよね。
ああ、そうか。だから今では結構当たり前なところではありますけど、 そうですね、はい、その基礎というか株式を使ったりだとか、まあ、他人資本を使ってるっていうのは渋沢さんありきというところなんですかね。
それがあれだよね、寸劇の最後に出た信用経済っていうものをちゃんと自分が一番使っているというところなんですかね。
他の経営者に比べて自分が
使って、なおかその相手に対してその見返りをちゃんと渡すということですよね、
はい、ありがとうございます。これまで渋沢栄一が取り組んだ貧困対策などをテーマに横山先生に解説いただきました。横山先生ありがとうございました。
続いてはこのコーナーです。兜町
今昔。
先週に引き続き日本橋兜町茅場町エリアで開かれている渋沢栄一赤石フェスタをご紹介します。見て願い味わい学んで映える祭典ということで、前回は願いと味わいの部分をお伝えしましたが、今日は学んでの部分をお伝えします。渋沢栄一の教えを学べるセミナーがフィンゲート茅場1階で行われています。明日3月16日午後6時から7時半までは、渋沢栄一が創設した日本初の銀行第一国立銀行の頭取を務めた佐々木雄之助の子孫である佐々木勇氏が講演します。3月16日12時からは、証券取引所の社員で渋沢栄一東証特別展を担当している石田茂弘さんが講師を務めます。どちらも現地で聴講できますが、オンライン参加も可能です。この他の日程もありますので、演題やお申し込み方法など詳しくは株トライブのサイトをご覧ください。渋沢栄一の著書論語とソロ版から切り取ったテーマ別のトークイベントのオンライン配信も予定されているそうですよ。
次回もお楽しみに。
さあ、そろそろ番組もお別れのお時間となってきました、
はい、ご出演は名古屋市立大学准教授の小山和樹さんでした。
ありがとうございました。
さて、この番組のツイートはハッシュタグ渋沢ラジオでお願いします。ハッシュタグ渋沢ラジオとつけてツイートしてください。
番組へのメッセージやご感想は番組ウェブサイトのメールフォームからお願いします。ポッドキャスト配信もございます。
それではまた次回、Gパンパンダの星野と
一平でした。
さようなら。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りしました。